サドカイ人ですね、皆さんもお聞きになっていると思いますけどですね、まあ、ユダヤ教の一つの宗教グループですね。でこのグループはですね、エルサレムの首都神殿に使える祭司でありましたね。しかもエリートで富裕層ですね、お金も権力もあった、既得権益をしっかり握ってですね、体制が変わることをとても嫌がった人々ですね。自分たちが思うようにね、裏から動かせる今の体制が一番いいと思ってたんですね。だから彼らは祭司でありながら、大聖とか霊とか天使とか死後のよみがえるとか、まあ、そういうことは一切信じません。旧約聖書は39巻ありますけども、そのうちの、ね、その最初の孟瀬5章、この5章だけが神の言葉であって、あとはまあ参考書みたいなものだから思っとったわけですね。だからその孟瀬5章にはその永遠の命とかね、そういうよみがえりとかないのでね、ないんだと言っとったんですね。あるか分かないか分からんような、そんな死後の幸せよりも今生きているうちに幸せになるのが大事だ。神様の戒めをちゃんと立法を守っとれば現世で祝福されるんだ。それが彼の考え方でした。でもイエス様の死はそうではありません。神様は永遠に生きていらっしゃるんだから、神の形に似せて作られた人間も同じように永遠に生きるんだよと。たとえ肉体は罪のゆえに一度は死んでも、魂はイエス様によって永遠に生きるし、終わりの日には新しい体によみがえるということをはっきりと教えていらっしゃったんですね。そのイエス様の教えを頭から否定しようと思ってやったのが今回の質問ですね。イエス様、もしあなたの言う通りにやがて終わりの日によみがえるんだったら、ね、7人兄弟ともう全ての人と結婚したその女性は一体誰の奥さんになるんですか、聞いたんですね。彼の頭がいいですね。私たちが思いつきませんようなことをバッとこう理屈を考えるんですね。彼らは相手の弱点矛盾点がズバッとついてきた。私がイエス様だったらですね、もうしどろもどになってどう言ってるのか、あと頭をかけてですね、降参するしかないけども、イエス様はそれに対してはっきりお答えになりました。あなた方は聖書も神の力も知らないので、そんな思い違いをしているんですと。これが一つ目の答え。そして二つ目の答えは、聖書の中に私はアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神であると書いてあるでしょと。神は死んだ者の神ではなく生きている者の神ですとおっしゃった。この二つをお答えになったわけですね。まあ、それを聞いて人々が驚嘆したという話ですけども、今日はこの二つの点からですね、メッセージを取り続けたいと思うんですけども、まず天国、復活とか天国の世界。天国は私たち人間には想像できない素晴らしいところであるんですね。このサドカイ人の質問の中で一番間違っている点は、やがてもたらされる天国を今生きている、今過ごしているこの世の経験から想像しようとしたところ。ここに根本的な間違いがあったと。皆さん、天国と聞いてね、どういう状況を想像なするでしょう。まあ、未信者の方々も含めて大体天国お花畑があってね、まあ、三途の川、まあ、仏教的な言い方が三途の川があって、ね、その川行ったらね、きれいなお花畑があってね、もう本当にこう心地いいところだと言うんですけどもですね、けどもね、誠の天国というのはそういうものでは全く違いますね。聖書にはあんまり詳しくね、具体的にその天国の記述がないんですね。なぜでしょうか。もっとね、聖書だったらですね、もっともっと詳しくね、天国はこういうところだってね、ちょっとこう詳しく書いてあって叱るべきだと思うんですけども、書いてないんですね。コーランというイスラム教のね、経典なんで、あれには詳しく書いてあるんですね。緑園、緑の園と書いて緑園というところがあってね、そこ行ったら男はね、そこ行ったらですよ、絶世の美女に囲まれてね、この世で飲んだことのない美味しい酒をね、と飲みながらご馳走を食べて、綺麗な女性をね、こういつでもね、こう抱くことができるんだみたいなこと書いてある。だからお前らね、その神様のところにアラのために戦えって、命を捨て、そこ行って捨てたらね、アラのために死んだら、そういうところに行っても永遠にいい思いができるんだよと。そういうなけど聖書にはそういうこと書いてませんね。なぜ 聖書にはそういうことが書いてないか、それは説明できないほど素晴らしいものだからです。ちょっと皆さん考えてください。例えばね、蝶々はいいですよ。蝶々の幼虫、あれ芋虫ですかね、チンを飼っているよね。ちょっとまあ、はっきり言ってあんまりこう綺麗な、虫ではありませんね。でもやがてさなぎになって成長すれば、他のどんな虫よりも綺麗になりますね。鮮やかなね、そのカラフルな模様をしてですね、自由にですね、空をひらひら飛ぶことができるね。こんなこと幼虫の芋虫に想像できるでしょうか。芋虫に向かってですね、お前もやがては綺麗な蝶々になるんだよと、自由に空を飛べるんだよと説明してもですね、たとえ芋虫を使って説明したとしてもですね、ね、ポカーンとするだけだと思うんですね。地上をくねくね這い回っている状態からはとても想像できない。キリストを信じる私たちに与えられる天国もそれと同じなんですね。一般の日本の一般的な家庭ではお盆が来るとね、その仏壇にご馳走とかお菓子をお供えしますね。まあ、そうしなければ何か冷たいね、人間であるかに思われてしまうところがあるけども、だから小さい子供が死んだらですね、例えば子供が好きだったお菓子とかですね、おかんを、おもちゃをね、供えるわけですね。まあ、そういうことは人間の自然な感情としてはよく、とてもよく理解できます。でもそれらは別の面から見れば、やはりこの世の経験から死んだ後の世界を想像しているに過ぎないんですね。実際には死者が空腹を覚えることもないし、遺族が自分を忘れたら恨めしくたたってやるぞと、そんなことはありません。また小さい子供が死んでからも大好きだったおもちゃで遊ぶこともありません。でもちろんそういうことを頭から否定していいというわけではありませんよ。ところである牧師先生がですね、クリスチャンはね、終わりの時が来たら一体どんなふうによみがえるんだろうかふと考え込んだ。聖書には栄光の体によみがえるとか御霊の体によみがえるとかいろいろ書いてあるけども、でもそれが具体的にはよく分からなかった。そこで神様祈った。神様、どうか一度でいいからその天国が来た時の私のどういう体になるのか具体的に教えてください。何週間も祈った。するとね、ある晩夢の中ですけども、なんと自分の体が天使のように光り輝いているんです。あの変貌壇でね、イエス様がかかったという光り輝いたという記述がありますけども、同じように自分の体が光り輝いている。しかも自分が心から喜びながらイエス様を賛美している。今まで思いもしなかったもの、想像すらできなかったことは素晴らしかった、ね、ああこれがやがて与えられるよみがえりの体かと思うと、嬉しくて嬉しくてたまらなかったそうです。皆さんそういう喜びあるでしょうか。後まで私は分かってますけどね、あこんなことこういうふうになるんだろうな、なんかね、牧師さんの説教を聞いて私、ね、あの聖書を読んでぼんやり思い浮かべるんですけども、本当はそうじゃない。本当はもう私たちが思い浮かべるようなそんなちっぽけなものになると、もっと素晴らしい体になるんですね。イエス様は31節から32節に、特にこのね32節、私はアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神である、神は死んだ者の神ではなく生きている者の神ですとおっしゃるんですよ。これなんで、これどういう意味か分かりますか。なぜ私はアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神であるという旧約聖書の、ね、創世記の御言葉だけを引用して、で、ここに書いてあるじゃないかと言ってる。あ、これ旧約出エジプト書の最初の御言葉ですね。これヤコブの神であったとは書いてあるんですね。あると書いてある。つまりアブラハムやイサク、ヤコブがとっくに死んでいたら私は彼らの神であったと過去形になるはずですね。しかし彼らの神であると現代形で書いてあるので、彼らは私たちの目には死んでいるように見えても神様の前にはちゃんと今も生きているということですよ。だから死んだ者の神ではなく生きている者の神であると。神様は永遠です。 ね、もし神様が永遠であっても私たちが死んでそれでおしまいならば何の意味もありませんね。私たちも永遠に生きるから神様が永遠であることに意味があるわけでしょ、ね、ですから天国は単なる人間の産物とか創造とか願望の産物じゃなくて確かな神様のお約束なんですね。そこで永遠に生きる、そのことをもう一度覚えたい。そして二つ目に覚えたいことはですね、神の力を知るということです。神の力を知る。イエス様は戦い人に向かって、あなた方は聖書も神の力も知らないから思い違いをしているとおっしゃいました。戦い人、彼らは祭司として誰よりも聖書に、聖書の教えに通じていたはずです、ね、知識いっぱいあった。それなのにどうしてイエス様は、あなた方は聖書も神の力も知らないとおっしゃったんでしょうか。それは知らないという言葉はですね、これは体験的に知っていないという意味で使われているんですね。つまり頭では知っているかもわからない、知識はいっぱいあるかもしれない、しかしあなたは本当に自分の経験として聖書がどんなものであるか、神の力がどんなものであるか本当に知っているのかと問われたわけですね。このことは私たちクリスチャン人生を歩む上でも一番大切なことですね。ちょっと私恥ずかしい話ですけども、子供の頃は金づちでした。全く泳ぎませんでした。洗面器に皮をつけることもできなかったんですね。その私がこれじゃダメだと一念発起してですね、中学生の時にある水泳教室に参加したんですね。で何日間かの訓練によってやっとなんとか水にね顔をつけるようになりました。数十秒間ね。でそれからプールに入ったの。でその時にですね、指導の先生がこうおっしゃった。体を水に任せたら体は自然に浮くから、とにかく水に向かせなさい。自分で浮こうと思うとも決して浮くことはできないよとおっしゃったんですね。私もう五十何年経った今でもその言葉はっきり覚えてますね。私にとっては革命的な言葉に聞こえました。そうか、今まで浮くことができなかったのは水に体を任すことができず、任すことをしないで自分の力で一生懸命に浮こうとしていたからだ。水に任せたらいいんだな、そう思ってです、まあ、思ってというよりもその先生の言葉を信じてですね、思いっきて頭から水に突っ込むようにして体を任せました。すると不思議ですね、今まで一度も浮いたことのない体がふわーっとね浮いたんですね。その時の喜び、それからね動く25メートルのね泳ぎになって、高校生の時にはですね、日本海に行ってね、竹野の浜に行ってね、3キロのね海の上で泳げるようになりました。まあそんなのはどうでもいいんですけどですね、クリスチャンの人生も水泳とよく似ているかも分かりません。いくら水泳の本を読んで頭で理解してもそれで泳げるわけではありません。体自身が覚えなければならない。同じようにいくら聖書を読んで知識として深く知ってきたとしても、それだけでは本当に知ったことにはなりません。まず聖書に書いてある通り、神様が愛であることを信じる、いやこの神様が私を愛し深く愛していらっしゃるということを信じる、片時も離れることはない、いつも共にいてくださる、そのことを信じます。でその愛はどれぐらい深い愛かというと、一人子イエス・キリストを私のために、あなたのために十字架にかけるほどの大きな深い愛ですね。その神様に委ねて、ちょうど水に自分の体を任せたら浮くように、神様を信頼して委ねていったら本当に浮いていくことができるんですね。本当の意味で神様の力を知って、ね、この体験的に知って、本当にこの自分の人生の中、人生の中に神様が中心に占めるんですね。そのことが分からない限り、いくら神様を大事にしなさいとか、人生の中で一番大切な部分を神様に委ねなさいと言ってもできないでしょ、ね、そして神様はご自分を信じてご自分に頼る方を、人を決してほったらかしにする方ではありません。 真実な方です。どんな時でも信じる者を守り導いて救い出してくださるんです。神にとって不可能なことは一つもありません。私のような足らない者がですね、40年以上も信仰生活、信仰を失わないでクリスチャンとして生きてこれた、また牧師として働くことができたのは、ひとえに神様がいつも導いてくださったおかげです。もし神様の助けと導きがなければ、それは不可能なことです。サドカイ派の人々は神殿にいて毎日神様に仕えていました。しかし身分も立場も経済も全て保障されて何不自由ない生活を送っていましたから、心つまり本音の部分はいつも今の体制をいかに維持するかだけに心が向いてしまっておって、神様を信じることもましてや聖書も御言葉の力も神の力も信じることができなくなってしまっていた。皆さん、あなたはいかがでしょうか。あなた方は聖書も神の力も知らないので思い違いをしていますと、もう一度この御言葉をですね、受け止めてですね、本当に神様の力を本当に信じてですね、新しい一週間イエス様と共に平安を持って歩んでいこうではありませんか。お祈りしましょう。イエス様、今日はこのサドカイ人の門徒の中でこのメッセージから、この箇所からメッセージをいただきました。サドカイ人は祭司でありながらも自分の立場や地位に安住して本当に神様の力もを体験しようとしませんでした。それで自分の小さなちっぽけな知恵や知識、理性の中でしか考えることができませんでした。私たちもともすれば自分の小さな理性や考えの中でしか神様というものを、神様を捉えようとしていないかも分かりません。もうそうではない。神にとって不可能なことは一つもない。そんな思い違いをしているのは聖書も神の力も知らないからですとおっしゃいました。どうか私たちはもっと御言葉の力、神の力を本当に知って、本当に安心して委ねて、望みを持って歩んでいくことができますように導いてください。お一人お一人の上に、またそのご家族の上に主の豊かな祝福がありますように。イエス様の御名によって祈ります。アメン。